ウォルターソンズ。それは根っからの模型好きが立ち上げたホビーメーカー。熱い情熱を注いだ製品をみんなにお届け。フラッグシップモデルメタルプラウドシリーズはコレクターズグレードの新基準を目指すべく、剛性と柔軟性を考慮した素材耐久性を追求。手作業による塗装工程と高精度担保印刷による判読可能な極微マーキング類。さらにはリアルな背景付きディスプレイベースが付属し、ウィンドウパッケージのまま飾ったり稼働させて楽しんだりできる次世代の完成品シリーズなんだぜ。基準グレードのスタンダード、金属製可動履帯を標準装備するザ・タンジブル、組み立て模型版ザ・キットの3グレードが陸・海・空で展開中。お求めは全国のホビー取扱店、ネット通販店で。次世代基準の完成品模型をみんなで楽しもうぜ。プレゼンテッドバイウォルターソンズジャパン。
よまよい、カレー好き。
悩みを申すがよい。
あ、松尾も。
総帥様、何を求めればよいのか私はわからないのです。
私はもっと刺激が欲しいんです。
では助けよう。それは毎週金曜日深夜更新、サバラジオを聞くがよい。
はは
ーははー、ビックビックじゃぞ。
よまよいさん、もっちさん、エニグマくん、プラモ作ってますか？ゆいまるです。
はい、お茶買ってきました。
ありがとうございます。
今日は我が家の、うん、買い置き品ですね、
うん、
カゴメの野菜これ一本濃厚野菜チャージを持ってきました。
そんなありますね。
いやね、やっぱね、僕はね、
ああ、
野菜をちゃんと食べてる自信が全然ないんですわ。
ああ、男はみんなそうでしょ
う。なんかね、そうそうなの、おっしゃる通りなのよね。だから、バランスが悪いなと思うことも、多々あるので、
はい、
せめてものこととして、
はい、
これを飲むようにしてるんで。
ああ、梅雨ほぼしってやつですね。
まあ、なんとなくね。でもまあ、俺最近、数値がいいんだ、血液の。もうね、ほんとね、ここ20年ぐらい長いけど、
はいはい、
蚊に刺されないんだよね。
うん、いいじゃないですか。
うん。でもそろそろ蚊が出てくるっていうか、なんか、クソ暑かったから、この夏。
う
ん、
そうですね。
蚊が少なかったと思うんだ、個人的に。
蚊がやばってるってね。
そうそうそう。でも、なんか、涼しくなってきたら、なんか最近見るようになってさ。
うん。
うん。で、僕と息子とか、僕と奥さんがいたら、全部奥さんとか息子の方に行ってくれるんで。
うんうん。
僕助かってるんだけど。
うん、いいじゃないですか。
まあいいんですけど、だんだん血が健康になったら刺されるようになるのかなと思って。
もう、蚊に刺されてええことなんか一個もないですやんか。
まあまあ、ないですけどさ。
みじんもないですよ。
いやでも、
腹が立つだけですよ。
蚊に認めてもらう。だからさ、それはさ、蚊に認めてもらってるから怒るんだよ。
虫けらごとくに認められて何も嬉しいことはないですな。
いやー、僕の血はまずいんだっていうね。
まずくて結構ですよ。
いやー、そりゃね、まあそうだね。
それやったら献血行けばいいんですよ。
献血行けば。いやー、もう俺、もう年齢制限ってなかったっけ？
年齢制限ありましたっけ？
なかったかね。あ、ちょっと俺献血一回しかやったことないんで。
うん、これから毎月行きましょう。
うおー。いや、でも僕ほんと毎月血を抜かれて、
ええ、
あの、検査されてるから。
うん、うん、うん。
そっか。うん、まあでも献血も行きましょう。
うん。ね、やばい薬飲んでなかったら大丈夫です。
いや、でもほんと薬漬けだからね、僕ね。
そういうの案外ありますからね。
うん。そうそうそう。いや、でもお医者さんがひどいんだよ。
うん、
あのね、甘いもの食べたら、
はい、
糖分をおしっこから、
はい、
もう出しちゃうっていう、
糖が降りるっていう
かね、薬を、はい、飲んでるんですよ。
はいはい、
たくさん、それも、
はいはい、たくさん。
数は言いませんけど、
はい。
ほんでね、尿検査も毎回やるんですけど、病院でね、はいはい、月1ぐらいで、
ええ。
そしたらね、いや、糖が多いなって言ってさ、
うん、
あの先生の処方された薬は糖が出るって言ってましたけどって言ったら、うん、あ、そうだったね、つって。
ねえ、どういうこと？
いや、うん、なんか、まあ、のんびりやってるんですよ、僕。
うん、医者が
無視
されたら困る。
まあ、うん、まあまあ。
ああ、私の話題ちょっと言わせてもらっていいですかね。
いいよ、いいよ、どうぞ、どうぞ。
ね、二つあって、ね、どっちしようか迷ってるんですよね。
じゃあ、両方でしょう、両方。
ね、じゃあ、もう知りませんよ。まず一つが、やっとですね、決まったんですよ、発売が。
何が？
マイティジャック、シャドウホース、完全版の発売が。
何すか、それ。シャドウホース？
はい。
何すか、それ。
マイティジャック、シャドウホース。
ザ・シャドウホース、それは何？映像？
漫画。
あ、あの、昔、連載、ホビージャパンで連載されていた
っていう。いや、違う。その昔、角川から特撮エースという漫画がございまして。
あ、エースシリーズね。
はい。その中で特撮エースっていうのありましたでしょ、
うん、うん、あった。
その中に、まあ、いろんなウルトラマンとかもやってましたけど。
うん、やってた。
マイティジャックもやってたんですよ。
はあ、そうなんじゃ。
で、これが、一巻出たっきり、なしのつぶてという感じでして。
あ、当時、だから、特撮エースの連載集めて1巻が出たわけだ。
出たんですよ。
ああ。
ああ、2巻はいつ出るんやろうと思いながら育成そうってやつですね。
雑誌は消えたんでしょ
う？うん、特にですね。
だから消えたってことでしょう？何本があったの？
でね、このタイトル、完全版と書いてる、くれてるんです。
あ、完全版。
これはね、2005年発行の単行本未収録分も含め全エピソードを収録した完全版ですというのがね、
うん、
単行本出て以降に連載されたやつも載ると。
なるほど。
ただまあ問題はちゃんと話終わるのかいっていうことですけど、まあそこまで言ったら酷なのかなっていうところですね。
どうなんですか、書き下ろし漫画シリーズとして。
はい。
完全版の次に完全版2とか出ないのかね。
一応未収録分ということは、特撮エースに乗って連載はされたけど、単行本2巻が出なかったっていうだけのことなんかなという気もするし、336ページ、まあまああります
ね。すごいね。
うん。それじゃあ俺なんか2640円もしますから、
うん、
まあ、どういうことになるのかなと。ちゃんとこれはこれで一つのお話をきちんと終わらせてくれてんのか、連載をまとめただけのものに過ぎないのかっていうところが非常に気になるところですね。
なるほど、なるほど。結構な金額になってるんだね。ハードカバー本になるとかそんな感じなのかな。
どうなん、ちょっと想定まではちょっと、うん。
ね、その値段って結構漫画としては高額だよね。
まあ、マイティジャックやから仕方ないですけどね。これ、出ないはずのもんが出たんですから、安いもんですよ。
うん。でも、あれだね、ファンの人に向けて出してる本になりそうなのは確かだね。
まあ、資料写真集以上に、まあ、なんですかね、マイティジャックのファンが、資料写真集手を出すっていうのはモットーなんですけど、マイティジャックのファンが全てこのシャドウフォースに手を出すかって言ったら、どうかわかんないって感じですからね。ただね、
その当時の読まよいさんの評価はどうだったの？シャドウフォース。
絶対こっちの方がいい。
ああ、そんな感じなんだ。
間違いなく違いです、本編より
も。ああ。
もし、ちゃんとして。
なるほど。楽しくなってきた。
ちゃんとアマゾンでも予約も受け付けてますんで、ぜひ。
ああ、ちょっと拝見しますわ。
はい。
ああ。いや、出た暁にはマイティジャックものとして一つ、
はい。
講釈を垂れていただきたいですな。
5時間ぐらいやらせてもらいます。はい。
はい。楽しみです。で、もう一個教えて。
もう一個ですね、アーティファクトが発表されましたねっていう。
あ、第5弾ですね。
はい。で、今度のセレクトは何ですか？第4弾みたいに、常にウィングガンダムが余ってる、未だに見かけるという、低たらくはなくなるんじゃないかとは思うんですけども。
まあそうだね、全部欲しいものね。ダブルゼータですか？最初、ね。一番大きく映ってるのは、で、百式、ザクの対空砲、
ね、
ジオ。で、これがなんとかサプレッサー、シルバーバレットのサプレッサーか。
ね、一番弱いとしたらこれでしょうけどね。
うん、まあまあ弱いとしたらね。
まあ今回は、どれかがいつまでだっても残ってるということにならなさそうですね。
ああ、そうですね。これ、 僕いつも、
はい、
全部セットのやつを買うんですよ。
うん、賢い。
うん。で、これってプレミアムバンダイなの？いつも。
これはね、もともとは店頭で売ってるもんなんですよ。
ですよね。今回プレミアムバンダイなの？
いや、前回もそうやったと思います。
ああ、そうなんだ。うん、
プレ版は一般販売するものも売ることはありますから。
うん、これ一般販売してくんないと俺買えないから、あ、まあ、プレ版で買えばいいんだけど。
なんか、私は今やってたのが発売見たと同時に、販売店にストライディングするっていうことやってたんですけど。
ああ。僕は、できれば、アマゾンで、5500円プラス税ぐらいで買うのが目標なんですよね。
で、アマゾンでやるところがもう定価は今んとこないんですよね。
あ、今？
はい。
うん、
9月23日でしたか、今日は。現在はもうないんですよ。
ああ、なるほど、なるほど。
補充はあるかもしれませんがね。
うん。僕いつも補充ぐらいで買ってて、ね、お金は多めには払わないようにしてるんで。
うん、でしょ。うん、だ今回は10個入りかつ、5種類ですから。
うん。
で、なおかつ重複するものがありますみたいなことを注意書きされてるんで。
ああ。
どういうことやねんとは思うんですが。
ひどい。
ね。
うん、それはひどい。困る。
でしょ？コンプリートはするらしい。コンプリートはするんだけど、重複も出ると。コンプリート2つじゃないみたいな感じなんですね。注意書きを読む限りでは。
なるほど。じゃあ、シルバーバレットサプレッサーが4個出てくるとかあるわけだ、10個のうち。
なきにしもあらずですね。
ああ。いや
まあ、今回もジオとザクキャノンがみんな狙っていくところでしょうね。
まあ、そうだよね。うん、ジオとかよくできてんじゃん。ザッキャノンね。
なるほどね。
うん。百式も人気あるだろうからね。
うん。
うん、ダブルゼータはでもまあ、かっこ笑いだけど欲しいな、やっぱな。このダブルゼータもなんか小林誠町のバランスに見えるから。
う
ん、
確かに。悪役っぽくていいかもしれない、
ね。そうそうそうだね。うん。え、お前さんも手に入れたんですか、何個か。
いや、これは来年の2月の発売ですね。
ああ、予約受付がスタートしたんか。
そういうことです。
うん。
で、プロ版本サイトでも、今のところ、品切れになってますからね。
ああ、そうなんだ。もう予約予定数は達しちゃったってことか。
まあ、補充があるかもしれませんけどね。
うん。でね。うん。決済ができなかったら、飛んでくるもんね。
うん。
うん。なんかすごいノイズが乗った、今。
何や。
ノイズが。
ノイズが走った。
うん。なんか、アーティファクトの呪いかもしれないけど、まあ、リスナーの皆さんには入ってないかもしれません。じゃあ、これはちょっと僕も、購入に走ります。じゃあ、この二つを踏まえて、おメールに行きたいと思います。
おメールにや。
うん。Q さんからいただきました。今日2通あります。
はい。
Q さんは、甲信越の方で、メールテーマでいただきました。
ありがとうございます。
ガンプラジオの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
さて、今月のメールテーマ、これをしないと完成と思えないことですが、なかなか思いつかずに難儀しておりました。
はい。
部品をすべて切り取ったランナーをタンスの上のランナー置き場へ持っていくとか、道具や塗料瓶などをすべて片付けて、机の上には何もない状態にするとか、ちゃんとセッティングをして、写真を撮ってツイッターに上げるとか、台がないと台無しなので、ベースをこしらえるとか、めったに作りませんが、どれもピンときません。かっこわら。で、強いて言えば、目入れでしょうか。
ほう。
近年は、キューキットのロボ、ガンプラ除くばかり作っている自分ですが、80年代のロボには大抵頭にセンサーっぽい何かがあります。
うん、
ガンダムでいうところの頭頂部にあるメインカメラですね。これを最後に作ります。タバコの箱に入っている絞付きの銀紙を切り出してクリアカラーで塗装し、上に UV レジンを盛り上げて、ドーム状のレンズを作るのが定番でしたが、最近は AWS オートマチックウェポンステーションの光学センサーに習って、見る角度によって色が変わるコーティングを再現しようとしています。
う
サバロフ・ニコライフでやってみたのがこちらです。ハッシュタグ付きで上げておきます。ではでは、ということで、いただきました、は
い。ありがとうございます。
なるほどね。画量転生っていうことですよね。うん。まあ、この、なんかね、やっぱ、目に当たる部分、メインカメラ当たる部分を最後に作るっていうのはなんか、僕はちょっとピンとこないから、やっぱりこれは Q さんの儀式的なものなんでしょうね。ヨマエさんこれ最後に作ったりはしないでしょ、特に。
いや、なんか後回しになる感じはありますね。
ああ、なるほど、なるほど。
キットによったらもう何ですか、モールドをボーンと履いてるだけみたいなさ、あったりしますやんか。
そうね、そうね。うん。
あるか、シール貼るだけとかね。
ああ、あるある、シール貼るだけよくあるある。
なんかそういうのなんか尺に触るんで、なんかできんかな思って、後回しになっちゃうみたいなことはたまにありますかね。
なるほどね。ああ。このでも、タバコの箱の絞付き銀紙にクリアカラー&UV レジンとか、結構丁寧かつ細かくやってらっしゃいますよね。
ね、まさに。
うん、まあでも UV レジンとか本当この手の工作には本当これが安く手に入るようになって本当夢のようですよね。そうね。まあ確かに目をどうやってやるか、だから例えば電飾とかの人もいるわけですよね。
そうですね。
でもまあ僕はこういう工夫が大好きです。できたら僕は光らせるのが得意ではないので、塗装で、あるいはこういう追加工作で何とかしたいと思う派なんですよね。だから Q さんの気持ちがすごいよくわかりますね。なるほどね。目入れが最後の、完成の最後のステップってことですね。
なかなかこだわりですよね。
ほんとそう思いますわ。最後にこれ、色が変わるコーティングを再現しようとしてるって、ありますよね。
はい、
これ、僕は、AWS っていうのは、メールにあった、あれは、戦車の、砲塔上にある、ドローンとかを、駆逐するための、銃刀のことなんですよね。多分。で、それは今、流行りなんですよ。その新しい AFV にはね。社長が体をさらすことなく、禅宗の、空に対する禅宗の誓いを持って、そこを禅宗に攻撃できるっていうものですよね。これの、そのセンサー部はいろんなコーティングがしてあるみたいなんですよね。これ長谷川のシートを使って僕もよくやりますね。
シート?ああ、なるほど、なるほど。
柔軟性のあるシートですよね。はいはいはい、売ってるじゃないですか。はい、あのね、
ええ。
ある中にそういう変更シートがあって、それを使ったりしてますね。まあ、色、角度によって色が変わるっていうことですよね。
はいはい、
はい。まあ、僕もその辺、再現したい派なんで、すごい気持ちがよくわかりますってことで。はい。はい、それじゃあ、ケンさんの。
はい。
このケンさん。
あのケンさん、
ね。僕の知ってるケンさんだよね。
ねえ。じゃあ、二通目、ちょっと配慮いたします。
はい。
ケンタケシさん、男性、中国の方です。普通オタです。皆さん、こんにちは。中国の方から来ました。違うケンさんじゃないですか、やっぱりこれ。
やっぱ違う人ですよね。
ねえ。
少
し前の会で、少し前の回で先に発売されたビルドファイターのキットにサイコガンダムマーク2のタグが付いていたというお話がありましたね。腕パーツを流用してサイコガンダムマーク2が出るに違いないとネットで話題になったことは聞いていましたし、そのタグを見せてもらう機会もありました。
確かに。
未発売の派生キットの名前がランナータグに彫ってあるというのは昔のガンプラだとあまりないことだったと思いますが、近年のガンプラは全然追いかけきれませんので、どれくらい珍しい事態だったのかははっきり言えません。でも書いてあればワクワクするし、それが大物ならなおさらですよね。10年ちょっと前からだと思いますが、ガンプラは ベースになる機体を発売してから、派生機を発売するだけでなく、派生機を先に発売することが多くなってきました。
そうなんだよね。
今回もその一例ですね。
うん。
経営判断でマイナー機体の発売をお流れにされにくくしているのか、ファンの期待を煽っているのか、いずれにせよガンプラは順番の決め方がうまく、シリーズが長続きしている理由の一つだと思います。
なるほどね。うんうん、
昔はランナータグにまるでもう一つ名前を惚れそうな謎の余白があったり、
うん、
バリエーション展開を意識したようなパーツ配置になっているとワクワクしたものですが、
うん、
先の展開の全部が全部予定されてたわけではなく、設計者が期待を込めて準備をしてたものもあったとか。
ああ、そうなんだ。
そんな記事も読みました。
なるほど、
うん。あとは展開が予定されていたのかもしれないけど、ガンプラの進化が早すぎて、元のパーツは使われず、バリエーション機体は新設計で出ることになったりとか、そんなことも何度かあったような。
うん、そうだね。うん。
取り留めのない思い出話を書き連ねましたが、何が言いたいかというと、モモカプルが出てからずっとハイグレード UC のカプルを待っています。ということです。来年の夏こそは我が家のジオン水泳部に新入部員を迎えたい。バンダイさんよろしくお願いします。
そうだね、ま。
バンダイに言ってください。
はい。2018年にモビルカプルが出て、あ、モモカプルっていうのか、
うん、
うん。が出て、それ以来放置されてるからね。ね、カプル欲しいっていう人は多いよね。これね、リスナーの皆さん、ちょっと非常に分かりにくいんですが、これはケンタケシさんという人からのメールなんですが、僕からが知ってるケンタケシ君は、健康の健に竹に、バンブーの竹に、歴史の詩なんですよね、
はい。
で、このメールをくださった方は、
はい、
ケンの字が見るっていう字、ルックの字ですね、
はい、
になってて、中国の方から来たっていうところから、なんか中国の人じゃないかと、言ってたんだけど、ただ、僕の知ってる、健康の健のたけし君の方の、すごい言いそうなことを書いてあって、うん。彼は昔はね、このランナーの配置の、配置とか、
はいは
い、ランナータグの空白とかを記事にして、ネットに流してた、張本人なんですよ。
なるほど。
うん。だからね、こういうことに、すごいうるさい人だったの。最近はガンプラ全然、
うん、
全然ってか昔ほど買ってないんだけど、
はい、
うん、ほんの15年ぐらい前までは、
うん、
全部のキットを購入して、
なるほど、
ランナー状態を確認するっていう、
うん、
まあ控えめに言って、
はい、
変態、っていう感じの人だったんですよね。それが健康のケンタケシ君なんですけど、
うん、
ルックのケンタケシ君がこれメールくださってて、
はい、
でも言ってることは、うん、健康のケンタケシ君な気がしますね。
行き分かりのコロンとかではないでしょうね。
うん、いやー、ケン君分かりにくいっす。
うん。
いやー、この、何々の方から来ましたとか、中国の方から来ましたとか、この方から来たって本当雑なものいいだよね。農協の方から来ました。銀行の方から来ました。ね。方からってすごいよね、この。
ディレクション。
うん。まあ、ケン君ありがとうございました。
ありがとうございます。
サイコガンダムみんな話題になってますね。うん、うまく出ると、あ、出るんだ。出るのは決まった
んだ。1万円ほどのもんですね。
うん、ああ、そうですね。うん、いや、ほんとサイコガンダムマーク2の前のマーク1とか出た時に、絵としては面白いとか思ってたけど、
うん、
設定としてはどうなのって、うん、思うところも多かったんですよ、個人的にはね。
うんうんうんうん、
だけど今となっては、ミノフスキー。
クラフト。
クラフト。
うん、
で、ハサウェイでね。
はい。
ミノフスキークラフトが非常に小型化されて、手軽にいろんな機体に装備されるようになってるのを見て、
うん、
なんか納得しちゃって、だから昔はあんまり好きじゃなかったサイコガンダムが今は結構好きですね。
ほほ
う。うん。ああ。ただまあ、ミノフスキークラフトが どういう外見的なデバイスなのかっていうのがちょっとまだやっぱりいまいちわかんないんで。
まあ、それ言われるとホワイトベースの立場がなくなっちゃいます、
ね。そうそうそう。だからホワイトベースがなんで飛べるのかって。だからドームだったら、ホバリングするっていう時に、それ風のデザインにしてくれてたと思うんですよね。こんなんでできるんかと言わればあれなんだけど、でもちゃんと子供たちっていうか僕たちをこう満足させるようなデザインラインがあったじゃないですか。まあね、でもホワイトベースがのんびり飛ぶのっていうのは、後々後付けで出たミノフスキークラフト設定ですよね。
もうそれを言うたらね、ガンペリカって絶対ミノフスキークラフト使ってると思いますよね。
うん、でもなんかあれはほら、ファンが一応、
あんなもんで飛んで飛べてたまるか思いますからね。
うん、それはそうだけど、それはそうだけど、いや、それはまあほら、僕は許すんですよ。それは飛ぶってことにしてるんだねっていう、うん、スカート付きが、ね、リフトして、地上高速で動き回るんだね。で、それをスカート付きって、富野さんが名付けたところに、センスを感じるとか思ってたんですけど。
どっから空気入ってんのやろ
う。うん、もうほんと、あらゆること思いますけど。
言い出すとね。
うん。というわけで、まあ、みんな大好き、ガンダム、サイコガンダムか。
うん。
でもほんとサイコガンダムとかさ、おサイコガンダムってことだから、もともとはね、あの頃はサイコってついて、別にあんまり悪い意味ではない時代だったと思うんだけど、今おサイコ野郎って言ったら完全な差別用語で、昔のオタクみたいなもんじゃないかと思うぐらい乱用されてると思うんだよね。
まあ当時でも良くなかったと思いますけどね。
あ、そっか。だからサイコガンダムってほんと言っちゃってるガンダムってことだから、うん、まあまあ、いいんですけど。
ヒッチコックの映画の最後ですよね。ね、うん、原作の小説のタイトルがあってね。
うん。
あれ多分新種やったかな、早川の新種やったかな。
の。
表紙に最後、カッコ、キチガイって書いてましたからね。
まあまあ、そうだね。
ありかと思います。
そうか、それはちょっと、笑っちゃうだろうな、見たら。うん、でもまあその通りだもんね。
間違いではないんですけど、うん、というね、
うん。基地の外のガンダムってことなんだね。
まあね。うん、まあ単純にサイキックとかそういうことを言いたかったんでしょうけどね。
はい。ケンタケシ君、ありがとうございました。
ございました。
はい。